当店のお客さんで前の晩にお店に来ていただいて、次の日ちょっと用事で出かけたんですよね。その方はお二人で、私たち2人、4人で出かけました。でお昼を回転寿司に行ったんですね。でそこの回転寿司は栃木県のとある町の回転寿司なんですけど、結構高級ネタが多くて、例えば一皿600いくらとかありましたよね。でそういうところに来ました。でそのお客さんのうちの一人の女性の方が生まれて初めて回転寿司に行ったっていう方で、って思って、
はい、
かといってすごく有名なお寿司屋さんに行くっていうことでもなくて、今彼女は島に住んでるもんですから、その島には回転寿司がないということも相まって、はい、まあ、初体験だったんですよね。
そうです、うん、でその方は回転寿司初体験により、うんうん、とても興奮してしまいまして
私の半分も食べれなかった
そうですね。お店の携帯自体は、うん、よくある全国的にな回転寿司と同じです、
はい、
ベルトコンベヤーにお寿司が乗ってて、うん、ぐるぐる回って、うん、そこから取ったり、うん、直接職人さんにお寿司をオーダーするという、うん、そういう回転寿司屋さんなんですが、そうそうそうそう、私たちは知らない間に回転寿司っていうものをもう理解してしまっているので、うんうんうん、驚きはないんですが、うん、彼女のその驚きを見て、まあ彼女って言ったって私どもと大体同じ年ですから、うん、まあいい年して今頃回転寿司でドキドキしている、とても新鮮であり、こういう見方をしていくのかというので、うんうん、参考になりました。でまず彼女が驚いたのは、あまりにも目に入ってくる視覚情報が多すぎる、うん、
あ
結局お寿司がベルトコンベヤーに乗って、うんうん、店舗内をゆっくりですが回っているので、うんはい、握った寿司がものすごく種類があるわけです、
うんうん、
そうすると、まあ、彼女は別にお寿司は初めてじゃないんですけど、うん、あまりの寿司の種類の多さにまずそれに圧倒されてしまう。
何を頼んでいいかも分からず、
そう、そこで彼女はこれは脳を活性化させなければいけないと、うん、甘いものを脳に入れよう、うん、ということで卵焼き甘いですから、うんうん、卵焼きを頼んで、
う
ん、
糖分を落ち着かせて、
そう、脳に糖分を入れたと、
はい、
まずそういう対策を練ったんですね、うんうん、次にお茶、
お茶、
お茶なん
お茶が面白かったよね、
はい、お茶なんですが、うん、まあ、回転寿司の、うん、お茶というのは、うん、職人さんがお茶を出してくれるわけではなく、うんうん、テーブルもしくはカウンターにコックが出てまして、うん
はい、
そこからお湯が出るんですね、はい、で湯飲みとお茶っ葉とかいうものはやはり同じようにそのコックの左右どっかに置いてあるわけです、
ねうんうんうん、
で自分でお茶っ葉入れて、うん、お湯入れて飲めという
そうい
う形なんですが、まずそれ彼女は驚いてしまう、分かんなかった、湯飲みはあるけどどうするんだろう、
うん、
でここにこういうものがあってこうやるんですよ、
そう
お茶っ葉
はでそこはさ、お茶の袋っていうかティーバッグみたいじゃなくって粉の粉にしたお茶が容器に入ってたん で、はい、
そうです、
抹茶のような感じでこうまず粉を入れるみたいな、
ね、そうですね、うん、で粉を何杯入れたらいいかとか、うん、そういうのは誰もわからない私たちもわからない、
わかんない、それは、
まあ、飲みながら調整する部分があるんですけども、うんうんまあ、それが彼女にとってはまた新鮮な驚きで
その隣にお醤油があるみたいなそのブースだよね、
そうですね、うん、でお茶を入れてみたいなね、
はいはい、
そういう形で、うん、少しずつ、うん慣れてきた中で、うん、ベルトコンベヤーに乗ってるお寿司に手を出したんです、うん、彼女は、うん、そこで残りの私たち含め3人が、うん、ダメって言うわけですよベルトコンベヤーに乗ってるのはもう何週目かはわからない、
うん、
握りたてで流れてきたかもしれないけどもしかするともう3週4週5週してるかもしれないそれを手を出すのはリスクが高いと
でも結局口頭注文になった、
そう口頭注文、例えばイカを頼むんだったら、うん、イカくださいと言ってイカを注文するんですよって彼女に教える、うん、そうすると彼女は今度は心配になっちゃうわけですね、うん、じゃこの取らなかったイカはどうするのとね、うん、私たちが大げさに3週4週なんて言うもんだからじゃあ今度は6週目になっちゃうかもしれないとそれでも誰も取らなかったらどうするんだ、彼女開店から閉店まで誰も取らなかったら、うん一日中
回りっぱなし
なのかこのイカはって彼女は心配しだしたわけですよ、はいはい、それはある程度回ったらお店の人が回収するんですよという話もして、あでも確かにそういう心配も 知らなければ発生してしまう、
まあね、まあ、昼時のちょっと昼過ぎてたからそんなに混んではいなかったから、うん、あのお寿司が回ってるのもあったけど、うん、結構そのカジキマグロの魚のほらこうなんかオブジェみたいなのが回ってたりとか、
ね、そうなんです、
なんだかいろいろぐるぐる回ってたんで、
はいはい、まあ、そこはあのそう今言いましたようにマグロのその発泡スチロールで削り出して着色したそのディスプレイとかもしくはそのうなぎとか一緒にお皿の上に乗って流れてるんですよね。そうすると彼女はもうもっと視覚的情報が増えてしまってもう大混乱で、結局私たちの注文した半皿分ぐらいでお腹いっぱいになっちゃった。まあその方あの画家なんですね。で画家のプロの作家さんなのでやはりその見るという、
ああね、そうなんだね、
見て情報を得るということに関してものすごく長けてるわけで、
やっぱりさ芸術家って思って私なんかそんなに一生懸命見るのとか
見ちゃうんでしょうね。
もうそれが癖っていうか、
はいはい、おかげで結局その情報過多でお腹いっぱいになって、うん、本当に私どもの半分の量で終わってしまいましたね。唯一彼女が願わくば、うん、お茶だけはお茶っ葉で飲みたかったって言ってましたね。
粉の
お茶っていうのはやっぱねお茶の味があんまりしない。お茶の色はバッチリですけども。
吉崎さんね回転寿司デビューいつだった？
私は20歳。
わ遅いじゃん。
名古屋にいましたから。あで名古屋にいて、まあ、学校通ってたんですけども、まあ、とにかく友達が近所に回転寿司屋ができたから行こうって言って。
私はねこの高崎で中学の時に
元
禄寿司っていうのが来たのよ街中に。もう大騒ぎで高崎市街中が。
中学、
うん、中学だったと思う。
だって皆さんね中学ってこの方言ってますけども、
うん、10年前
そう
でも元禄寿司っていう名前で、だ最初だから元禄寿司っていうのが割とチェーン展開したのかな。
私は小中高は横浜にいましたけども、うんうん、回転寿司の噂は聞きませんでした。
あそう。
まず中学校の時これを言うと皆さん大体私どもの年代がわかると思うんですけど中学生の時に、うん、マクドナルドの銀座が1号店ができて2号店が横浜に来たんですよ。その時代ですよ。その時代マクドナルドが上陸したという時代に高崎で回転寿司が来た。
上陸したマクドナルドなんてその何十何年後かもしれない分かんないけどハンバーガーより寿司って感じ。
まあ海なし県ですからね魚の方が、
ね、の
枯渇してたんでしょう。
確かにね、
うん、
上等に思ったんだろうね。
なんでしょうね、うん、あそうですか。
今はもういろんな回転寿司でもほら今なんかあのパネルタッチで注文するのがあるじゃない。
そうですね。
ね、
はい、
なんか画面にお魚さんが泳いでいて、うん、でそのお魚に例えばマグロだったらマグロってピュンとこう押すと、はいマグロとか言って回してくれたりするんですよ。
らしいですね、うん。まあ、あの回転寿司現代においてまだその初めてだという大人がいたということがね私どもにとってはそっちの方が驚きでした
確かにね、
はい、
同年代だからなおさらなんかね、うん、そういうのはもうそういうもんだろうと思ってるからね。回転寿司ぐらいは行ったことがあるだろうぐらいのね。
そうですね、うん、まあ芸術家というのはちょっと浮世離れしてるところがありますからね
、はい、以上です。